皆さんおはようございます。3月14日の、新聖礼拝の、これから御言葉に、聞いてまいりたいと思います。皆さんお元気にお過ごしでしょうか。コロナウイルス感染の収束、まだ、ならない、今日この頃です。私たちの教会では、28日の礼拝からもう始めようという決議がなされております。しかし大変まだ流動的な、状態であるということは確かだと思います。しかしですね、希望を失わないでですね、常に前を向いてい、きたいと思います。安行桜の寒桜がちょうど満開になりまして、とても綺麗な、状態であります。アリオの安行桜も大変綺麗に咲いております。どうか、こういう希望の春を迎えておりますのでですね、本当に希望を持って歩いていきたいと思います。ちょうど今日は受難節の第4週を迎えております。今日与えられました聖書はマタイによる福音書の17章1節から18節です。主イエスのこの御姿代わりと呼ばれている箇所であります。1節から3節を見てみましょう。6日の後イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていたと、このように記されております。主イエスキリストは弟子たちを連れて山に登られました。主イエスご自身が神様の子としての使命を与えられまして、世に使わされたというですね、自覚を持っておられましたけども、本当に十字架で死ぬことが最善の道であるのか、心の内に一抹の疑いは持っておられたものと思われます。また十字架の死について恐怖をも感じておられたんじゃないかと思うんです。父なる神様の御心を確かめてみたい、そういう思いがですね、主イエスの中にもあったことは確かだと思います。主イエスは十字架の見苦しみの前にですね、ゲッセマネの園で、御心ならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと、血の汗を流せて祈っております。そのことからもですね、この時の主イエスの思いは分かります。山はですね、神様と出会うための場所です。日常を離れて祈るための場所でありました。この旧約のですね、預言者たちも本当に苦難の時に山に登りまして、神様の声を聞いております。先ほど与えられたですね、聖書出エジプト記の24章3節から18節にはですね、モーセがこう山に登りまして、神の御声を聞くことが記されています。そのようにですね、山に登られた主イエスに神はモーセとエリアを使わされました。モーセとエリアもですね、山に登って神の声を聞いております。モーセはですね、エジプトで奴隷だった民を救い出して約束の地に導きますが、その途中で 民は繰り返してですね、モーセに小言を言うわけです。エジプトを出るのではなかった、あそこでは肉も食べられたのに、この荒野には何もない。神様がマナを与えられますと、また民は言いました。マナばかりで飽きた、肉や野菜を食べたい。モーセは山に登って神様に訴えて、励ましを受けて山を降りています。エリアはですね、これと戦うんですけども、女王ですね、その同じ体験をしているわけです。フェニキアの女王がですね、偶像の神をイスラエルに持ち込みました。エリアはこれと戦うんですね。女王に命を狙われて逃げてシナイ山に登って、そこで神様と出会ってます。そして神様から言葉をいただいて、力を与えられて山を降りております。こうして神様の委託を受けて、人間の間で重荷を負う預言者たちはですね、神様に出会うために山に登って力をいただいて、地上の現実に戻っています。今回主イエスのもとに二人が使わされたのはですね、同じ苦難を経験した者として主イエスを励ますためであったものと思われます。ルカによる福音書の9章28節にはですね、同じ見姿代わりのことが記されています。その中の31節です。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたと記されています。最後と訳されているこの言葉なんですが、この聖書の言語、ギリシャ語に書かれてますが、その言語にはですね、脱出とかですね、旅立ちのという意味があります。ですからこの主イエスのこれからの歩みはですね、新しい旅立ちであることを二人は主イエスに話して励ましたものだと思うんです。主イエスがモーセとエリアと話しているときですね、主イエスの姿が太陽のように輝き、服は光のように白くなったとマタイは記しています。ペテロはですね、感激しまして言いました。4節です。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。私がここに仮小屋を3つ建てましょう。弟子たちはですね、本当に恍惚状態の中にあったと思うんです。主イエスが神の子である紛れもない証拠を示されて、この状態がいつまでも続ければいいなと思っていたに違いないんです。弟子たちはですね、エルサレムに行きたくない、だからここに小屋を建てて住もうと提案したのでしょう。しかしペテロの声を遮るように神様の声が天から響きました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと言ってます。私は自分の意思をすでにイエスに伝えている、イエスのことを言う通りに従いなさいという声だと思います。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。洗礼を受けたあのヨハネ、洗礼者ヨハネから洗礼を受けたイエスがの時の神様の御声でした。私の心にかなうもんだ。それと同じです。ただここではこれに聞けとありますから、イエスの言う通りにしなさいという声です。気がついてみますと、モーセとエリアはいなくなって、主イエスだけがおられたんです。主イエスは起きなさいと弟子たちを力づけています。 そして主イエスは弟子たちを連れて山を降りられます。私の御心を確認できた以上、神様の御心を確認できた以上、ここに留まる必要はない。御心に従ってエルサレムに行く。そこで十字架が待っていようが逃げないんだ。地上で鞭打たれて十字架につけられることを通して神様はご自分の栄光を表されようとしておられず、その御心が分かれば十分だ。だから起きなさい、私の後についてきなさいと弟子たちを促されたわけであります。この惨状で何があったのかは分かりません。何らかの神秘体験、あるいは何かこう幻を見ているような体験をですね、こう弟子たちがしたことは、事実だと思います。ペテロの手紙の2:16-19で、ペテロは自分でこう体験した出来事を次のように述べております。ペテロの手紙の2:16-19です。私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといた時、天から響いてきたこの声を聞いたのです。こうして私たちは、予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてくださいと、このように記されています。この手紙が書かれたのはですね、ペテロの晩年と言われています。教会は本当にですね、ローマ帝国等の迫害の中にありました。この信徒たちはですね、迫害の中で信仰が揺らぎ始めていたわけです。仲間が殺されても、神は何としても何もしてくださらない、守ってくださらない、なぜ主イエスをキリストと信ずるだけで殺されねばならないのか、信徒を守ることのできない神は本当の神なのか、そんなことも思ったわけです。ペテロも自分が殺される時が近づいているのを知り、信徒たちに励ましの手紙を書いているわけです。疑い始めていた信徒たちにペテロは述べます。私たちが話したことは作り話ではないんだ。私たちは主イエスと共に山に登って、そこで主イエスが神の栄光に包まれるのをこの目で見た。そしてこれは私の愛する子、これに聞けという言葉をこの耳で聞いたんだ。主イエスの十字架の死をも、その復活をも見たと。主イエスは神の御子だ。この御子は再び来られるから、忍耐をもってその日を待ちなさいと言ったんです。信仰生活ではですね、さまざまな不思議な出会いがあります。パウロの回心は、ダマスコのあの途上で復活の主イエスと出会ったことが起きておりますし、ルターもですね、党の改心と言われるですね、あの不思議な体験をしております。ですね、しかしですね、今日のこの聖書の箇所で大事なことは、不思議な出来事があったということじゃなくって、この出来事を通して 力をいただいた。山を降りてエルサレムに向かうこと、御心であれば理解できなくとも、従っていくときにですね、道が開けてくるということなんですよ。死ぬということはエクソダスと言ってます。そういうギリシャ語の言葉です。新しい旅立ちであることを弟子たちは示されたんです。このエクソダスということはですね、先ほどこの三条の栄光ですねの、記事、マタイと並行のルカによる福音書のところにもですね、この言葉は、使ってます。最後というところにエクソダスという言葉が使われてます。彼らはまだ理解はしていません。何が起こるのかもわからない。しかしやがて理解するようになるんだと。新しく出発しなさいということを意味を含んでるんです。この私たちはですね、この宗教に御利益を求めたり、今の困難とか苦しみのある状況からですね、こう逃れることを求めがちなの。信仰すれば治るとか、信仰すれば幸せになるとかいう教えでですね、苦難の中にある人は藁をもつかむ思いですがするんです。しかし信じても治らない、苦しみも触らない。別の宗教はこの世を離れて霊の世界との交流による救いを主張する場合もあります。聖書は信じれば治るとは言いません。またこの世を離れて修行しなさいとも言わないんです。弟子たちに示されたのは、主イエスと共に歩めばあなた方にも危険が及ぶだろうが、それでも歩みなさいと、私と共に歩みなさいということなんです。弟子たちには十字架の意味がまだ分かりません。それでも彼らは主イエスに従ってエルサレムについていきました。この私たちは宗教に御利益を求めて、今の困難や苦しみのある状況から逃れることを求めがちです。そのような幻想を抱きがちです。しかし幻想は破れるのです。そのような幻想にとどまるのではなくて、現実を直視する。その現実から逃げるなと聖書は教えているんです。人は誰もですね、十字架の道などを歩きたくありません。困難な道を歩きたくない、重荷を負いたくないと思います。しかしこの十字架を追って初めて知る人生の豊かさがあるんです。それを知りなさいと聖書は説いているわけであります。本当にですね、この人生歩いてますと重荷ばかしです。なぜですかと思いたくなるようなことばかしが続くんじゃないでしょうか。この説教の準備をしているときに、ある教会の牧師から相談を受けました。本当にその教会が負っている重荷について伺いました。どのようにしてやっていったらいいんだろうか、こういうふうにしたらどうですか、ああいうふうにしたらどうですかと言っても、結局は逃れるだけであって、また同じことが起きてくる。問題の解決にはならない。違う道を選んでいこうとしてもですね、必ずまた同じところに戻ってくるというのが、その先生とお話ししているときに行き当たったわけです。であるならば、その負いたくない重荷と勇気を持ってぶつかっていくしかないじゃないですかと二人で話しまして、そこで先週のですね、説教、十字架を負って従いなさいと、 まさにこれですねと言って二人で笑顔を交わしたんですが、本当にそうだと思います。逃げていたら何の解決にもならないことだと思います。河野進さんというですね、牧師がいました。岡山の玉島教会という教会がありますが、私は今から二十数年前ですけども、岡山の長島愛生園教会という教会を訪問したことがあります。そして愛生園にもお邪魔いたしました。岡山のハンセン氏病療養所の敷地内にある単立教会ですけどもですね、河野先生というのは、こうしたハンセン氏病の方々の痛みをですね、支えた、で来られた方です。玉島教会の今、名誉牧師と、今じゃなくてですね、名誉牧師としてされた方ですが、残念ですけども、昇天されておられます。この先生の書いた詩にですね、病まなければという詩があります。病まなければ捧げない祈りがある。病まなければ信じえない奇跡がある。病まなければ聞きえない御言葉がある。病まなければ近づきえない聖女がある。病まなければ仰ぎえない御顔がある。おう、病まなければ私は人間でさえもありえないという詩を書きました。病まなければですね、真実な祈りができなかったかもしれない。聖書の御言葉には慰めがある。愛の御手があり、登ることもできないような高い山頂があり、見通せないほどの輝く展望があるんだ。病まなければ人の痛みや苦しみが理解できない。感謝の微笑みさえ捧げえない冷たい人間になっていたかもしれないんだと、このような意味かと思います。50年間このハンセン氏病の人に付き添って、その重い病の中にこの神様の祝福を見ていたんだと思うんです。長島愛生園とですね、私もお尋ねした時に、本当に、片腕のない方と、もう片方の手で握手をしたりですね、いろんなこの病ゆえの症状が出てましたけども、皆さん明るく輝いてました。本当にですね、こういう重い病の中に、まさにこの神様の祝福を見ていた、見られている方たちとお会いすることができました。本当に私は、本当に今でも宝物と思っております。このことを過去も何回かお話をしたと思いますけども、私は本当にこの宝物を神様からいただいたなと思っております。私たちもですね、本当に重荷を負うことによってですね、人生が豊かにされていくんじゃないんでしょうか。先ほどご相談を受けた牧師の話をしましたけども、本当にですね、まさに重荷を負いながら何十年も解決できなかった問題とこれからぶつかっていくんだ。そのようにしてですね、立ち上がっていかれた牧師の姿を見ていたら、本当に私も励まされました。教会に来て心が慰められて、清められたということだけにとどまるんじゃなくて、それだけではですね、神様に出会うことは本当にないんじゃないかと思うんです。その慰められた思いや強められた力をですね、 現実の生活の場で生かしていかなきゃいけないんじゃないんでしょうか。その時にこそ神様に出会うんじゃないんでしょうか。私は先ほどの牧師との話し合いの中に光るものを見ました。あ、これだと。本当に十字架を追っていかなきゃいけないんだ。人の嫌がること後回しにしよう、そのうちに解決するだろうということでは本当の解決にはならない。泥をかぶっていくんじゃない。その時に御光に会うんじゃないんでしょうか。神様は必ず道を備えてくれるんだ、それを信じて歩みなさいという、その言葉が浮いてきました。日常の煩雑から逃れてですね、山に登るとは私たちにとっては日曜日に教会に来ることです。教会に来て力をいただいて山を降りる、すなわち日常の現実に戻る。それぞれの場所で神の御心を問いながらですね、暮らしていくということですよ。神様はこの生き方でいいんでしょうか。そう問いながら歩むことではないでしょうか。パウロは言います。今日私は招きの言葉にローマの信徒への手紙の12章の1節を選びました。兄弟たち、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝ですとあります。礼拝というのは日曜日から始まります。土曜日まで続くわけです。山に登るのはこの地上の生活を生きるための力をいただくためなんです。そして山を降りる、十字架を再び追って歩いていく、そういう生き方を今日の聖書マタイに福音書17章は私たちに示しているんです。起き上がりなさいと主イエスは呼びかけてくださってます。重荷を負いながらもう喜んでこの週もですね、歩き始めたい、そのように願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、今日も御言葉に聞きなさい、聞くことができました。起きなさいと今も呼びかけてくださってます。起き上がってあなたの御声を聞きながら、身胸を問いながら、これから歩いてまいります。どうか神様、良き道が歩めますように守り導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。